マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第203回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第203回目なんですが、実はですね、撮り直しをしてまして、これ2度目の収録になります。まあ、実際のところはですね、違う話題でこう話してたんですけども、どうもうまく自分としてはまとめきれてなくてですね、まあ、この話はちょっと一回、練り直してもう一回挑戦しようということで、ちょっと今回は、撮り直しをさせていただいております。まあ、そんなね、クオリティの高いものを提供してるわけじゃないんですけどね、ちょっとこれだとダメかなっていうところありましたので、また別の機会にですねお話ししたいなと思っております。さて、今回お話をさせていただきますのは Windows 8.1 の RTM、 これについてお話をさせていただきたいと思います。 Windows 8.1 の RTM についてはですね、前回も情報が入ってきたところまでお話をしておりました。で、その後ですね、いろいろこう情報入ってきまして、現在の状況ということで、この Windows 8.1 の RTM の話をしたいなと思っております。マイクロソフトがですね、これ日本ですと8月27日付でですね、これマイクロソフトの公式見解ですね、 The Official Microsoft Japan ブログというところで、Windows 8.1 開発完了、一般提供開始に向けて最終準備という記事が挙げられました。この中でですね、Windows 8.1 がハードウェアパートナー向けの提供を開始したということで、いわゆる OEM メーカー向けにですね、提供開始しましたということが発表されています。これどういうことかというと、富士通とか NEC とか東芝とかですね、そういったパソコンメーカーに対して Windows 8.1 のコードが完成して、そして各メーカーに提供したという状況です。リリース・トゥ・マニファクチャリングということで、各製造メーカーに工程に渡したということが Windows 8.1 ということになります。で、この後ですね、各メーカーとのこうパソコン、新しいハードとかの調整をして、10月18日の発売日には Windows 8.1 インストール済みのパソコンが各社から発売されると、そういった運びになると思います。さて、それはいいんですが、大体ですね、この RTM が出た後に MSDN とかテクネットサブスクリプションを通じてですね、提供がやっぱり開始されるんですね。ちょっと遅れてですけども、それがですね、今回ないという状況で、今まで通りでしたら、去年の、ね、8月半ば頃もそうだったんですが、 RTM できたっていうところでもすでに我々 MSDN の会員は使えてたんですね。ということで、本当だったら、今頃こう Windows 8.1 の RTM のレポートをしていきたいなっていう、これが今度10月に出る Windows 8.1 の内容ですってことをですね、これからこう話していこうかなと思ってたんですが、現在ですね、いわゆる MSDN ってことで、一般消費者向け、消費者ではないんですけどね、評価目的なんですけど、そちらにはですね、公開がされてない、提供がされないという状態になっています。で、されてないっていうことはどうなるかっていうことでですね、10月18日の発売と同時に、それよりもちょっと前かもしれませんけども、その時に MSDN とかテクネットサブスクリプションの方で公開がされるということになっておりまして、それまで私も正式版の Windows 8.1 は使えないというような状況になっています。それでですね、これはマイクロソフトの、ブログの方で公式見解としてはこういったお話が出てるんですが、ちょっとこれ引用させてお話しさせてもらいますと、過去においては RTM リリース・トゥ・マニファクチャリングのマイルストーンは広範囲なお客様へのソフトウェア利用の準備ができたことを意味していました。しかし、仕事とパーソナルライフの境界が曖昧になり、モバイルやタッチの重要性が高まるなど環境が変化してきたことで、開発手法やお客様が求め期待し必要とするエクスペリエンスを提供するタイミングを変えていく必要が生じました。ハードウェアパートナーとこれまで以上に緊密に協業していかなければならなくなったのです。このマイルストーンに到達したことは、お客様の全てのエクスペリエンスを最適化することを意味します。我々のハードウェアパートナーはお客様が今週末、今年の秋ですね、今週末にホリデーシーズンに間に合うように利用可能となる様々な革新的デバイスを準備しています。今後数ヶ月にわたって最初のタブレットや最軽量のノートブック、高機能の 2-in-1、 さらにはビジネス用途での特定の業務向けデバイスなど、美しく強力なデバイスが登場することでしょうというふうにお話をされています。ここまで聞いて何のこっちゃと思われるか、と思うんですが、どうもですね、こちらの文面からこう私の推測するにですね、Windows 8.1 っていうのは、このハードソフトともに、このより完成度の高いものを提供しようとしてるんじゃないかなというふうに見ています。 で、この10月18日の発売と同時にですね、OS とそれに最適化されたハードウェアが出て、それが組み合わせて出てより良いものを提供されるっていう可能性があるということになっています。まさにですね、デバイスとサービスを提供するという考え方に基づいているんじゃないかなというふうには見ています。まあ、見ているんですが、従来ですね、 RTM 後に RTW リリース2ウェブということで MSDN テクネットサブスクリプションの利用者には提供がされてたんですね。ですから去年の Windows 8の時も RTM になりましたって言った後に8月の15日だったか16日ですね、ウェブで MSDN で公開されて、で我々すぐダウンロードしてインストールして使っていました。で今回この MSDN とかにも公開される RTW というのは、まあ、GA って言います、 General Availability という、まあ、製品発売ですね、これと同じ10月18日になるでしょうということになります。まあ、実際これ時差の関係で日本では10月17日になるんじゃないかなと、そういうふうに話も出ていますけど、まあ、ちょっとこれ時間はわからないですけどね、まあ、公式には10月18日ということで、この日に提供がされるというふうに言われています。まあ、ここで見るとですね、この従来の RTM という意味がちょっと違ってんじゃないかなっていう、違ってるというかその意味付けがこう変わってるんじゃないかなというふうにですね、私も今見ています。まあ、RTM イコール我々すぐ入手できるっていうね、すぐ使えるというふうに見ていて、まあ製品発売前のあくまでも評価なんですけど、まあ、フライングゲットみたいな形でですね、すぐ使えるんだっていうふうなふうにいたんですが、そうではなくてまさに製造工程 OEM メーカー向けの提供ができるようになったということで、本当にリリースとマニファクチャリングということで、こうもう言葉のままそのままじゃないのかなっていうふうにね、意味付けが変わったのかなっていうふうに見ています。まあ、現にいろんなブログとか見るとですね、確かに今までの Windows との提供の仕方が違ってますと。でまず無料だっていうところもありますし、3年スパンで出してた Windows が今度1年おきに出すようなペースに見えてますね。で Windows 8の後に Windows 8.1 がもう1年後に出てしまうというところで、まあ、ここでね、なんか状況が変わってるのかなっていうふうに見ています。ただですね、実際のね真意はわからないんですね。なんか木澤さん聞いてませんかって言われそうなんですが、私も全くこういう話聞いてなくてですね、まあ、はっきり言って真意がわからないと。で Windows 8.1 っていうのはこの従来環境の Windows 8、まあ、もしくは Windows 7かもしれませんね、そこからアップグレードすることが多いと思うんですよ。で今発売されている Windows 8のパソコン、これこのまま買っていいですと、 8.1 が出た時には無料でアップグレードできますということになってますから、まあ、アップグレードするってことはね、結構かなりの数がアップグレードということになると思うんですね。で例えばその事前評価する人、その社内の人とか、社内の情報システム部門の方とかですね、まあ、実用上の問題のテキストとかですね、こう移行の準備だとか、そういった事前評価が必要ということもあるんじゃないかなと思うんですね。でその一方、開発者の方もこの Windows 8.1 対応のアプリケーションをこの製品発売後にできるだけ短時間に間に対応アプリケーションをリリースしたいというふうに考えている方も結構多いと思います。でさらにこの Windows 8.1 のストアアプリ開発に必要なですね、Visual Studio 2013、この正式リリースもまだされてないという状態で、この正式リリースも含めてですね、評価版としての Windows 8.1 RTM は必要じゃないかなというふうに見ています。でさらにこの情報を提供する側、まあ、例えばですね、ちょっと以前もお話ししましたね、書籍類を書かれている方、 Windows 8.1 の解説本とかですね、そういったことを書かれている方、まあ、例えばムックとか雑誌もそうですよね、まあ、そういった書籍類を書かれている方のこうライターさんとかはですね、もう執筆を早めにしないといけないと、製品発売前には準備をして、で製品発売後に書店に解説本とかが並ぶという形にしたいところなんですが、現状ですとこの準備期間が全くないという状況になります。というところで、まあ、そうなると、発売と同時に解説本が並ぶっていう状況ではないんじゃないかなっていうふうに、ね、見ています。まあ、ちょっとここら辺はですね、まあ、実際ちょっと私が知らないだけのことがあるかもしれませんし、ちょっとそういう準備がされているかどうかも分かんないです。まあ、そういうところでここら辺の準備関係というところを見ると、やはり RTM と同時、もしくはちょっとそう遅れてですね、製品発売前に 入手できるようなパスは用意しておくべきじゃないのかなというふうに思っています。あとちょっと心配なのが、こういったRTM がすでに出てるとですね、リークされるっていう恐れもあるわけですね。もうすでにマイクロソフトの手を離して外に出しちゃってるわけですから、ただこれはリークしないでねっていう約束のもとやると思いますんで、まあそういった状況下でですね、リークするなんてことがありましたら、まあ、今後もこういったその協力体制とか含めてですね、なかなか協力したくてもできないっていう状況になっちゃうかもしれませんのでね、ちょっとそこら辺を私も危惧するところがあります。まあちょっとマイクロソフト側のガードが硬くなっちゃうんじゃないかなっていうふうにね、見ています。特にこの Windows のクライアントに関してはもう最重要機密というような扱いになっておりますので、なかなかね情報も来ないかというようなところがありますのでね、かなり厳しいんじゃないかなと思います。まあ例えて言うならですね、波動エネルギーを武器に使ってしまうようなあなた方地球人にコスモリーバースシステムは渡せませんみたいなね、そんな話になってしまっちゃうんじゃないかなと思いますんで、まあ、ちょっとこれは、切なる行動を取るべきじゃないかなと、そういうふうに思っています。まあ、ちょっとそういうところでね、まあ、早めに入れて、まあ、まずね早く使ってみたいってところあるんですけど、早めに入れていろいろこう情報発信する準備をこうしたいなっていうところはね、私も同じようにあったんですが、まあ、ちょっと今回はどうひっくり返しても、もう正式に発表がありましたんでね、10月18日まで皆さんと一緒に待つしかないのかなと、そんなふうに思っております。まあ、そういうわけで、すみません、ちょっと今回ね短くなっちゃいましたけど、Windows 8.1 RTM 製造工程向けのですね Windows 8.1 が完成したということと、ちょっと先行して MSDN の会員の方は入手することがちょっとできそうもないですという話をさせていただきました。まあ、今後Windows 8.1 の話はですね、情報があり次第どんどんお話していきたいと思っていますので、よろしくお願いします。はい、第203回は Windows 8.1 RTM についてお話をさせていただきました。ちょっとね予想外の展開ですよ。まあでもこういうこともあるんでね、まあ、ネタ的には困らなかったのかなと、そんな風に思っております。まあ、去年もですね Windows 8の話をこう RTM の後いろいろどんどんしてったんですが、結構リスナーさんね、皆さん聞いていただいている方からいただいたご意見というのが、意外と木澤さん Windows 8の話をね先晴らししてこう話してませんかと。で、実際今使ってるのは Windows XP だったり7だったりするんで、今一つこの実感が湧かないとか、あと動くものが手元にないんでね、やっぱり言葉だけでこうポッドキャスト喋ってますんでね、なかなかこうイメージしづらいですっていう話もありましたんで、まあここらの情報発信はですね、特に慌てる必要はないのかなと。でもなんかこう先の話をどんどんしていきたいなっていうね、お話できるところはね誰よりも早くお話したいなっていうところがありまして、まあちょっと発信しようかと思ってたんですが、まあ慌てる必要もないのかなというところで、まあちょっとね皆さんと一緒にこうマイペースでこうやっていくのもね、いいんじゃないかなと、そんなふうに思っております。まあ、という私もですね、実際このプレビュー版をまだメインの環境には持っていけていませんのでね、これ結構ね悩むとこなんですよ。いや、やるならこうドッグフードみたいな感覚でね、メインで使ったらどうっていうところもあるんですが、実際ご意見は出してるんですが、これをちょっとメインの環境で使うのはどうかなっていうようなですね、動作についてちょっと疑問がある、まあ言い方悪いけど不具合じゃないですかっていうところがまだありますんでね、それ見るとちょっとこれを実用ベースで使うのはまだできないなと、あくまでも評価環境で試すレベルかなというふうに見ております。まあ、それであってもですね、すでにその今度出る Windows 8.1 の主要な機能というのはすでにもう載せている状態でリリースをされていますので、まあ、プレビュー版がですね、ここについてはですねどんどんお話をしていきたいなと思っています。私が今までお話してきた Windows 8.1 の話は全体の中の本当ごくごく一部の目立つところしか話をしていません。企業利用してはとするとどうなるかとかですね、かなりこう深いところでいろんなところが改善されていますのでね、この話はどんどんしていきたいなと、そのように思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。